伝わるアクセス。
何をぼーっとしてるんだ。長谷です。そろそろだ。
同期
な、長谷。いや違う。てかお前今どっから出てきたんだ。なんか知らんが、まずは長谷そっくりだ。お前を潰す。
もっと邪魔しちゃダメだよ。長谷さんは今集中してるんだからっと。
な、危なかった。俺と同じ顔をしてる犬っ子なんか比べ物にならないくらい攻撃が強いぜ。
あ、わかった。
お前なんでカミチーと同じ顔をしてやがるんだ。
生き別れた双子の片割れって言ったら信じる？
え、若干信じちゃうくらい今の状況カオスなんですけど。
じゃあ今はそれでいいんじゃない？
え、それってどういう、そう、むちゃくちゃだ。そんなとこまで見てやがる。
長谷スそろそろじゃない？
構築、蓄積、形成、収束、発動。
ミキベロス帰るよ。
何？殲滅任務だぞ。
ダメ、滑るの命令なんだから。ほら行くよ。
チェ、命令なら仕方ねえ。待て、な、体が動かない。畜生。あ、動ける。
やっと見えない壁が消えました。
ミキア、
みんな大丈夫か？
ああ、なんとか。と言っても俺のナイーブな心はこのカオスな状況に翻弄されてフラフラさ。
何だったんでしょうか。ミキアだけじゃなく僕たちにも似ている方々が。
これはあれか、俺ら若干ピンチか。
かなりピンチかと思われます。
やつら強かった。何よりチームの役割ができていた。
そして戦闘能力も僕らに極めて似ている。
謎のコピー軍団か。そいつらと戦う俺ら万代じゃ。うわ、燃えてきたぜ。
のんきだな。
マンデーナイトフィーバー。
マンデーナイトフィーバー。
マンデーナイトフィーバ
ー。この番組は聞く、見る、伝わるアクセスの提供でお送りします。マンデーナイトフィーバー第2期第40回放送は長谷と
ミキアでお送りします。
はい、この番組マンデーナイトフィーバーはワールドカップで寝不足の皆様に毎週ワイワイガヤガヤ騒ぎまくる我々の声を届けて、なんとか1週間を戦い抜く活力を与えたもうというびっくりするほど旗迷惑な番組です。
ワールドカップ日本勝ちましたね。
勝ちましたよ。そしてこの番組が配信されている頃にはですね、第2戦の結果も出ているということで、
まあ
勝ちましたね、オランダにね。
オランダに勝ったね。
いやー素晴らしい。
いやー、あれホンダやっぱり持ってるね。
2戦連続決めるとは思わなかった。
もうあれね、もしかしたらこれね、イタリアかどっかのリーグにまた引っこ抜かれるんじゃないか。
ないですね。
だからモスクワの方は30億積まないと出さないという。
すごいよ、今ホンダの市場価値 CM のね、ホンダのね使用料1億円に跳ね上がりました。
1億円、
今ね、まさに時の人でございますよ。まあどうなってるかわかんない
ね。まあね、
うん、まあそんな感じですが、まあ、第40回ですよ。
もう記念すべき40回もね、この一応3人で、
うん、
でアクセスとしては4人でこう回してきたっていうのは、
うん、
なかなか感慨深いものが
非常にね。確かに。
でも40回一番辛かったの何？
いやー40回やまあいろいろね、途中ねやれなかった時期とかあったじゃない？
まあね、
うん、あと お便りがなかなか来なかった時期、
ね、そう、お便りが来なかった時期が一番辛かった
ね。でも今本当にね、いろんなリスナーの方に支えられてね、我々も楽しくやれてるわけで、早速ね、
はい、
本当お便りがまた今週もいっぱい来ておりますので、早速ね読んでいきたいと思います。ラジオネームはしけんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクセスの皆様こんばんは。
こんばんは。
先週のテーマトークのテストの話をすっかり忘れてしまったため、今回書かせていただきたいと思います。先週募集したテストの話ですね。
ですね、
はい、小学生の頃からあまり勉強、特に算数ができなかった僕は、5年生の時に算数のテストでなんと0点を取ったことがあります。ほんと0点の人多いな。
まあ僕も取ったことあるからさ。
算数意外と取るよね。
うん。
その時テスト勉強を全くしておらず、ゲームばかりやっていた記憶があります。それ以降さすがにショックだったのか、テスト勉強だけはするようになり、おかげで中学校3年間の数学はそこそこの点数は取れていました。がしかし高校に入る寸前からまた怪しくなっていきました。入試の数学の時間に数問だけ解いて爆睡し、かろうじ合格。前期の試験で40点台を出した後のほぼ全ての試験で赤点という散々な結果を出し、毎年追試を受けて何とか進級を繰り返していました。そんな3年生の学年末試験1週間前、さすがに今回赤点だとヤバいと感じた僕は、ちょっとずつ勉強した結果、なんと24点の赤点が21点でした。ということで、そのギリギリで無事卒業を決めましたと。こんなことにならないようにこのラジオを聞いてる方は、特に数学あたりを頑張っていきたいと思います。長々と失礼いたしましたと。
いやもう、まあ気持ちよくわかる。俺もでさ、小学校の時0点取ったことあります。しかも5回連続、
5連続0点
うん、5回とも全て名前の書き忘れ。
バカじゃないか。
名前書き忘れて0点って厳しいよね。
すごい抜けてるね。
抜けてるんだよ、でね、高校の卒業の時も怪しかったんだよね、若干。
あ、そうなの。
うん、あの英語でね、直前最後のテストで赤点を取りまして、で受験の夏休み、うん、あるじゃないですか。
あるね。
あの夏休みか、まあ、受験、あ、卒業間際だったかな、の時にさ、受験間際で、
うん、
学校の方でさ、ワーク一冊やってこいって言われてね。その全く受験に関係ないもの。
はいはいはい。
まあ友達に行くさ、答えを購入したやつがいまして、
はいはい、
それ借りてなんとか全問正解で卒業は勝ち取ったんですけど、
それがもうラストの関門というか救済措置だったんです。
そうですね。
いやー君はあれでも英語は大変だよね。
英語は大変。
算数数学は得意不得意不得意がさ、すごい顕著に現れる教科じゃない。
まあでもこれ、橋健さんは理系の方かな。
どうなんですかね。でも結構高校の間も危ない感じだったみたいです。
あ、でも3年の時数学やっ、
あ、そっか、
やらない、ね、3
年で数学やるってことはある程度理系コースなのかな。
うん、
うん、
3年に数学あったら俺上がれねえの、
また
卒業できねえの。
でも3年の学年末試験24点で卒業決めた。理系としてはどうなんですかねこれ。いやでも本当にいいの、お勉強なんかできなくても。
そう、勉強、あのね、勉強はね、うん、正直いらないとは言わない、
うん、
いらないとは言わないけど、他にハマれるものがあったらやらなくていいと俺は思ってるけど。
皆さんね、特にこの番組聞いてくださってる皆さん、本当みんなね、才能豊かな、
まあ才能豊かな方が多いんで、
ね、本当そっちを頑張って、
うん、
数学なんか良い。
数学なんて僕できません。もうあの因数分解忘れました。
俺はもうあれです、方程式忘れました。はい、そんな2人がお送りするマンデーナイトフィーバー、一旦 CM に参ります。この後もメールをご紹介させていただきます。それでは引き続き皆様からいただいたメールをご紹介していきたいと思います。
それではお名前はバブルドットさんから。
バブルドットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ん、
アクセスの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみに聞いています。
はい、ありがとうございます。
前々回の放送で通う学校がバレてしまったバブルドッツです。
そうですね、
ドッツドッツですね。まあ爆音しか聞こえてなかったんですがね。
うん、
答え合わせをご希望ならアドレスは書いてで送っているのでそちらへどうぞ。さて、毎回楽しみにしているマンナイジャー、
マンナイジャ
ー、自分はこれに変な妄想を加えて楽しんでいます。
ほうほう。
それは第三勢力のリスナー連合かっこ仮称
です。リスナー反乱された
プロジェクトネイヤンさんや、ハシケンさんの2人をトップにすっとする謎の組織であり、勢力の均衡を図るためマンナイジャーにもモラクラ軍団にも襲いかかるという設定です。
これは何を目的に。
ちなみに自分は下っ端の戦闘員的なサムシングという具合です。実際やろうとしたらものすごく迷惑になりそうですが、主に上記のお二人かっこ、妄想なのでいいですよね。なんかいろいろすいませんでしたと。
おー素晴らしい
素晴らしい。これは
妄想力です。
妄想
力スナー連合はそうか、我々を潰しにかかるんですね。
そうですね。
ちょっと待て待て待て待て、
潰されてどうするの。
乗っ取られて。
リスナー、本当のリスナー主体型だよこれ。
そうだね。いいじゃない。
いや別にこれどう、脚本家さんどう思いますか。
あ俺、
うん、
これね第2期に使いたいね。
バブルドットさん、
ただ声の出演この方々に、うん、あのお願いしなければならないからね。
いやバブルドットさん、この脚本家は乗る気なんで。どうなるか分かりませんよこれ。
そうこういう、ね、あの妄想なんかもね、あの送っていただけるとね、韓国ドラマばりにねちょっと視聴者の意見をどんどんストーリーに反映させていくと思う。
我々やっていくんでね。
そうね、まあ
そうね、
まあ、マネージャーの方もね聞いてくださってるということで本当にありがとうございますね。
本当ありがとうございます、
うん、頑張ろうね。
頑張ろう、
はい、では次のお便りいきたいと思います。ラジオネームプロジェクトネアンさんからいただきましたですね、リスナー軍団のドンです。
ありがとうございます。
アクセスの皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
さて先週の話でカードの抜き忘れの話がありましたが、自分は前のバイトでゲーセン店員をやっていたので、その忘れ物を拾うこともしばしばありました。ちなみに自分が忘れることはそうそうありませんと。マジアカのカードは差し込んだ後にパスワードを入力しないと使えなかったはずです。確かにそうですね。もしなくした時のことを考えて携帯サイトに登録することをお勧めします。これならばもしなくしてカードが見つからなかった時でも、新しいカードを買ってデータ移行するだけなので簡単にプレイすることができます。ただしこれができるのはマジアカみたいな IC カード関連で、湾岸ミッドナイトのような磁気カードではできませんのでご注意をと。
そうなんだよね。
なんだか宣伝見たくなりましたがこれにて失礼いたしますということで。
いやもうこれはさ、まあ、カードの忘れは結構ありえ、
まあ、
ありえる話なのかな。こ
ういうことやっちゃうんだろうね。うん、
いや僕はほら麻雀の MJ5 の方をやってるんですが、あれ携帯に変わって、
そうだよね、タッチすればいいだけだもんね、うん、
あれ最初あのさ、タッチするのはさ、ああの簡単にできるね、あの携帯タッチしてさ登録するだけで、
うん、そうだよ。
俺もともとさ、
うん、
ためらってたのがね、
はい、
携帯サイトに行って、うん、そこでやるのかなと思って、めんどくせえなと思ったの。
はいはいはい、はい、なるほどね。みんなね意外とあのフェリカ機能をね結構みんなめんどくさがっちゃうんだよね、
うん、
なんだってそうだよ、あの他のカラオケ店の会員カードだって、なんか某弁当屋の会員だってさ、
うん、
タッチするだけで全然簡単にできるのに、なんかみんな敬遠するね。
なんか多分そういうそう思ってる人多いんじゃない。
なんかあれなんだよ、お財布携帯っちゅうからさ、なんか金かかっちゃうんじゃねえかっていうなんか気も最初するのか
な。そうなんだよ、
うん、
便利になっても誤解があるとあれだ ね、
そうだね、
使われないね。
なかなか難しいですね、
うん、
ついていけないですよおじいさん。
僕もだんだんついていけなくなってきた、
うん、そうだね。でも携帯サイトに登録するとデータが簡単に移行できますよということで、確かにねこうなくした時の保険に入っておくのも
悪くないけどね。
悪くないけどね、まあ、僕データなくなったらやめるから。
そうなんですね。やるぐらいならやめてやめてやるみたいな。
そのぐらいのねちょっとね、あのにわかゲーマー申し訳ないでございます。お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは続いてどうぞ。
お名前
ふい、
京都のはやぶさ様。
はやぶさ様、
はやぶさ、
はやぶさ、
この間のあれはは
やぶさ、
はやぶさ、
この間の京都のはやぶさ、
行きましょう。アクセスの皆様こんばんは。
こんばんは。
前回のトークテーマですが、
はい、
長谷さんや上地さんも似たような経験をしていたとは、うん、もしかしたら自分と似ている感じかもしれないと少し思いました。
そうですね、数学の点数が取れなかったという話です、
ね。まあね、みんな数学できねえよアクセスのメンバーは。で、うん、自分は大学の中で、
はい、
旅研究部、
旅じゃないですか、
旅か、
旅じゃない、
旅じゃない。俺ね、あ、
これ
見てね、
これひらがな
だ、ひらがな
だね、旅だったのかこれ。違うでしょ。文脈から判断して、
旅研究部に入っています。
旅研究部、はいはいはい。
その部活は年2回、うん、部内でテーマを決めて行き先別に班を組み立てます。
おいおい。
それで旅をし終わった後に、
うん、
その旅について班ごとに報告会で発表します。
ほうほうほう。
もちろんこの旅研に入って、旅研って訳すんですね、
ですね、
うん、に入った理由はこのアクセスの動画を見たからというのもあります。
えー
っていうか、 なんか責任感じちゃいますねこれ。
い 大学のサークルなんてあんた人生においてかなりでかいよ。
でかいよこれ。
そんな僕らで決めてよいの？
そんでもって、うん、今年の夏はテーマがグルメの旅ということなので、自分としては行き先の一つとして、うん、サイコロの旅でも通過した愛知県静岡県を挙げてみようかと思ったのですが、は
あ、
全然言うことができませんでした。
あ、うなぎですな。
まあ名古屋くらいだったら自分だけでも行ってみようかな、うん、名古屋はいいですよ。
名古屋行った方がいいっすよ。
名古屋は江戸、
ね、名古屋は行った方がいいよ。
名古屋は行った方がいいね。
名古屋美味しいですよ、うん、色が、ああ色々、うん、
というわけで、うん、アクセスでは駅弁の旅動画を上げるというのですが、はい、今後はどんな旅をやるつもりでしょうか。ほう、自分としてはサイコロ第2弾をやってほしいなと思います。
なるほどね。
勘弁して。アクセスの皆さんとしてはどんな旅をやりたいでしょうか。以上、3週連続で投稿しちゃいました。全然構いません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。PS、 ちなみに次の動画ではスベルさんも出てほしいです。
へーへーへー。
ついでに40回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
今後も頑張ってください。頑張ります。
ということで、なるほど、じゃあ次回はスベルさんを含めた
企画。いかへんぞ。
いかないんですか。
辛そうだもん。
何やりたい旅。
引き寄せよう。
いや、旅はまあね、なんかアクセスのメンツでね、次は企画とか関係なしに温泉でゆっくりしたいなっていう、この生っちゃのい話が出てるよね。
あ、そういうね、あのシーガイア的な発想はね、
ダメだ。
ダメなんだよ。
シーガイア
切れるよ。
切れる。
ダメダメダメダメ。
もっとね、今回はね、だんだんね、こう制作費が上がってるんだよね。
まあ、確かに、だからちょっとそういうのもあるし、ちょっと普通に旅したいなってことでね、ちょっとしばらくちょっとお休みいただこうかなと思ってたんですが、
な
んか
こういうこと言われちゃうとね、
いじってきたね。
やろうかなって。
これね、サイコロ第2弾はね、やっぱやりたいね。自分的にちょっと第1弾のね、あのいろいろ不満点がいっぱいあったんで、そういうの改善した結果でね。
ミキヤさん言ってたじゃないですか、終わりのコメントで。
次もやる。
もちろんやりますよと。
あそこは言うしかないかな
って。まあね、現在の駅弁動画、あのパート2の方までね、上がってると思うんですが、まあこう、駅弁も続けていくわけで、そうですね、個人的にはまあいろいろやりたいものはあるんで、
でもうあとは予算と暇とさえあれば我々は、う
ん、飛んできますので
、まあ、パスポートがないんで海外は無理なんですけど、まあ、
できる限りでね、いろんな旅企画やって、なるべく皆さんのね元に届けられればいいなと思うのでね。
旅券か、いいな。
旅券いいね。うん、まあそんな感じですね。この番組ではこのようにリスナーの皆様からのメールを激烈募集しております。番組へのご意見ご感想から、あなたの嫁自慢まで、あなたのパートスの赴くままにどんどん送ってください。
どんなことを言っても何を送っていいかわからないってあなた、そんな時に便利なのがこのテーマトーク。毎週我々が提示するテーマに沿ってエピソードなどを送ってみてください。
今週募集するテーマはこちら、ミキアへのお祝いメッセージ&印象に残った誕生日エピソード。
来週の配信日6月28日はなんと我らがミキア秋雪の生誕記念日。ありがとうございます。元ね、
もう
なんていうか、
祝わなくていいね。
祝ってほしいけど。
祝ってほしいけど、
もうなんか目捕まったら顔写真が新聞に載るなって。
そうですね、巷では2万飛んで21歳と呼ばれるミキア氏がですね、リスナーの皆様からお祝いメッセージを募集しますと。ただそれだけでは申し訳ないので、もう一つテーマとして誕生日に関わる印象的なエピソードを募集します。サプライズやね、大掛かりなパーティーなど、何かと心に残る出来事も多かっただろう誕生日。年を重ねていくにつれ、なかなかありがたみや楽しみも薄れていきますが、少しでも幸せだったあの頃の気分を思い出せたらなと思います。
お便りの宛先は mnf_axess@yahoo.co.jp に直接送っていただくか、または番組サイトの右側にあるメールフォームよりお願いします。たくさんのお便りお待ちしております。
俺の邪気眼が通用しないなんて、
これで終わりだ、とどめだ、エターナルフォースブリザード。
何？あなたはアクセス。
何？あのアクセスだと。
ピンチの時は君の味方。こっから俺らのターンだぜ。究極奥義アクセスは様々な番組を揃えて活動中。聞くならアクセス、見るならアクセス。詳しくは公式ホームページにて。
聞く、見る、伝わる。アクセス。
マンデーナイトフィーバ
ー。ミキヤが切る。
ミキヤ秋雪、それは現代にまで生き残りし気高き武士。今宵も彼が自慢の刀で世間を賑わす出来事を一刀両断する。はあ、まずは一つ目、また予告。岡ちゃん1対 0.5 でオランダに勝つ。サッカー日本代表合宿で日本代表の岡田武監督は19日の1次リーグ E 組第2戦オランダ戦に向けて1対 0.5 と予想スコアを披露。カメルーン戦前の1対0か2対1に続き僅差での勝利を予告した。それではこれについて、ミキヤ秋雪の剣さばき、とくと見よ。
0.5 っていうのは自殺展開。以上。
それでは2つ目、俳優ハリソン・フォード67歳、23歳年下の女優と結婚。俳優ハリソン・フォードがアリー・マイ・ラブでおなじみのカリスタ・フロックハートと結婚式を挙げていたことが分かった。フォードは現在67歳、これで結婚は3度目となり、前妻2人との間には子供が4人、孫が3人いる。またフロックハートは44歳、初婚であるが以前の恋人との間に生まれた8歳の息子リアム君がおり、この子はすでにフォードと養子縁組を済ませている。それではミキヤ秋雪の剣さばき、とくと見よ。
23歳年下でも44歳じゃ羨ましくない。以上。
このコーナーではニュース以外にも現代に生ける武士ミキヤ秋雪に切ってほしい悩み事や気になることなど何でも送ってきてほしい。宛先は番組の最後に。以上、ミキヤが切るのコーナーでした。
またつまらぬものを切ってしまった。
マンデーナイト。
音楽なる風景。
このコーナーでは主にニコニコ動画の歌ってみたなどから毎週おすすめの音楽を1曲ご紹介するコーナーです。第5回の今回はトイレットピー様のミクオリジナル曲をご紹介します。2008年3月26日投稿のトイレットピー様でトイレ迷宮領域。トイレ迷宮領域をお聞きいただいております。このトイレ迷宮領域と自作の便器苦悩領域という2曲にはボーカロイド接近入りというタグが付けられ、これらの曲によってかトイレット P という呼称もついたようです。 マイリストには他にも良作がたくさん多く、着歌用のミク曲やピアノを中心にしたバラード系など、綺麗なトイレットピーというタグとともにたくさんの名曲が発表されています。トイレ迷宮領域の動画番号は SM2795078。 トイレットピー様のマイリストはマイリスト12106665です。ぜひ聴いてみてください。以上、音楽なる風景のコーナーでした。
マンデーナイトフィーバー、
満員御礼よ
ー万内大喜利。
お待ちどうさまでした。今宵も大喜利が始まります。司会の瀬戸際一問滑るでございます。さて、世間ではワールドカップが盛り上がりを見せておりますが、こちらもまさに地のワールドカップ。毎週秀逸なネタを送っていただくリスナーの方々の活躍により、万内大喜利も南アフリカに負けないくらいの盛り上がりを見せております。誠にありがとうございます。さて、こちらに座るのはアクセス代表の3人の話し家です。1人ずつご紹介します。まずは堅実な守備と堅実なプレーが売りのユーティリティープレイヤー、ふわとろてカミチーです。
ふわとろとろー、ふわとろとろー、ふわとろとろー、ふわとろとろー。
続いては存在感を消すことにかけてはワールドクラス。消える動きでオフサイドすら気づかれない、しかしシュートを打つことができないのであまり役に立たないフォワード、並盛亭中谷です。
よろしくお願いします。
最後に豊富な運動量と鋭い手足、そして何より対人性の強さが持ち味ながら、基本的にポジション取りが自由すぎで、パスもあさっての方向に行くことの多い屈強なリベロ、寺子屋明幸です。
よろしくね。
自由だ。
自由だなあいつ。最後に司会を務めますのはクリスティアーノ・ロナルドやフェルナンド・トーレスを超えるイケメン、イケメン、そして全てのポテンシャルが高い MVP の最有力候補、瀬戸際一問滑るでお送りします、だそうです。そういう流れに持ってきたかったのね。それでは今回のお題の発表です。今回のお題は梅雨の時期が楽しくなる次世代の傘の機能を考えようです。それでは回答のできた方からどうぞ。
はい、
ふわとろてかみっちゅ。
それではラジオネームバブルドットさんからいただいたネタを読ませていただきたいと思います。
ありがとうございます。
これで梅雨も楽しく過ごせる次世代傘が発売されましたよ。驚きの新機能がついているんです。
一体どんな機能が。
剣や銃みたいにして遊んだ時に本格的な効果音が鳴るんですよ。
あれですね、あのライトセーバーとかのさ、ボーンみたいなさ、
これ欲しいんですけど。欲しいんですけど。
よくやるよね、傘でチャンバラとか。
やりますね。
あの今もやるもんね。チャキンチャキンってな。よし、次行こう。申し訳なさでいっぱいなので、滑るポイント10ポイントぐらいあげますね。ごめんなさいね。じゃあどうぞ。寺子屋明幸。
ラジオネーム橋健さんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これがあれば梅雨も楽しい次世代の傘が発表されました。
一体どんな機能が。
傘の先端から BB 弾が発射できる機能が搭載されました。これ欲しいんだよ俺。
怖い。怖いね。
これは悪用されるんじゃないかな。
これね、あのブラッドラグーンっていうこの漫画の、
はいはいはい、
あのメイドさんが、
あの人だ、
あの
メイドさんが、
メイドさんが持ってるんですよね。
でしょ、あの傘を持っててさ、傘あれ完全な BB だなと思うじゃないですか。あれ効果音もね、一緒に出る。これあれですよね、バブルドットさんの傘とさ、俺機能合わせたらさ、非常に面白い。
やばいねこれ。
もう武器じゃん。傘じゃないじゃん。
みんなどんだけサバゲー大好き
か。傘もこんな面白くできるんだね。
よし、じゃあこれちょっとあのかっこいいんで、スペルポイントは5ポイントで。
おっと、申し訳なさがなかった。
控えめですね。
最近ね、刻んでるんだ。じゃあ次。
はい。
はい。
波盛り亭。
はい、それではラジオネーム京都のはやぶささんから、
ありがとうございます。
渋いいただきました。梅雨の時期にイライラしないすごい傘が発明されました。
どんな傘なんですか。
なんと雨の音が普段の2分の1になるんです。
これ便利じゃない。
便利だよ。
ノイズキャンセル機能
これ。
ヘッドフォンをつければいいんじゃないかな。
そうするとほら危ないじゃん、警戒の音が聞こえない。
あ、雨の音のみ、
雨の音のみを2分の1に、
あれか、音と音をぶつけて無音にする機能みたいなやつは
知らない
なるほど、自分の中で今納得したこれはいいな
これ今までの3人の機能をさ合体された
なんでどんどん付属されていくんだよ。
あれがサイレンサー、
サイレンサー、サイレンサーちょちょアンサッシャー御用地じゃないなって
だんだん強くなっちゃうな
さあ次はどんな機能が追加されるんでしょうか
じゃあとりあえず、早本さんにはですね滑るポイントを、5ポイント差し上げたいと思います。
ありがとうございます。
では次、
はい、
早いね、ふわとろ定価口、
そしてラジオネームハシケンさん第2劇です。
第2劇ありがとうございます。
いきます。これがあれば梅雨も楽しい次世代の傘が発売されました。
一体どんな機能が。
ネットラジオもダウンロード可能な MP3 プレイヤーが搭載されるそうです。いきなり音出ちゃったな
俺はやばいな。
これはあるね。
しかし
今まで積み上げてきた機能からするとい
やこれ3つを組み合わせるが
敵のスパイしたデータを完全に聞けるわけですよ。
あ、そういうことか。
盗聴機能、
盗聴機能を補足して
俺はもうせっかくサイレンサーつけたのに万内とかバコンでダナッパにダナナガシで近づいてる傘から
これ、これ実際一般人が使うときに電車の中とかどうするんだろう。
流しっぱいですよ。
流しっぱい流しっぱい
あれ刺してりゃいいんじゃ
ない。そうだ、逆にさ、分かんないけど刺してるとさ、それによって音響反響効果みたいなのもさ勝手に生まれてさ、なんか実はすごいなんか 5.1 がさセルフでできそうな。
そうで、もしおっさんとかに注意されたら撃てばいいんだよ
ビビ
だって撃てばいいんだよう
るさいやつは始末でしょお前が一番うるさいわ
あの本格的な効果音もね、これね、ダウンロード可能なんですよ。
あ、もうどんどん取り入れられる
いろんなパターン自分でダウンロードするから
どんどん
高い。危うくあのね、自分のマイコレクションがね、流れちゃった時にはね。じゃあ次行こうか申し訳ないので5ポイントしたいと思いますはい、じゃあ次、
はい、
寺子屋きゆき、
ここでプロジェクトネイヤンさんからいただいたメールを紹介したいと思います。
ありがとうございます。
これがあれば梅雨も楽しい次世代の傘が発表されました。
どんな傘なんですか。
書いて字のごとく開くと14人入れます。うまいんだよ
これあれですね、漢字分解ですね。
漢字分解、
あ、なるほど。
字を分けると 人が4つにプラス10、
傘の漢字を分解した形だ。
そういうことだ。
すげえな。
え、やべえ、これなんだこれなんだこれ
これはね
お前鼻々しいよ
これはねとてつもない大きさだよ。
大きさだよ。
キノコと見まがうよこれ。めっちゃでかいよ。
どのぐらい
持てるか。だってどのぐらいの絵の長さになればいい。
まずさ、まあ、普通のさ60センチの傘でもう
2、3人
かな。3人でしょ、
まあ、それの5倍としてだ。
3メーターだ
まあこれ多分
ナイフルじゃんもうレベル的には
やっぱこれあれですよ、BB 弾が発射できる防御機能強化版。
そう、強化版
自分のねあれがでかい分威力も上がるんですねこれね。
でも自分の身長よりでかいんだ
よ前見えねえ。
そう、前見えないよ。
いや、ものすごい。あ、狙撃用だ。
そういうことか。
なるほどね。まあ多分これ使用者はあの応援団の団長しか持てませんねこれね。カットでカットでお願いします。
使います。
申し訳ないので15ポイントそれではそろそろお時間の方が迫ってまいりました。次回の大喜利のお題を発表してお別れしたいと思います。次回のお題はあの人が歌手デビュー、そのデビュー曲の題名を考えようです。例えばこんな感じ。
はい、
波盛りて
ー。なあなあ、知ってるかい、田中マルクス・トゥーリオが歌手デビューしたらしいんだって。
へえ、一体なんて曲を歌ったんだい。
オウンゴール、親愛なるあなた
死ねよ、このような感じでですね、リスナーの皆様から、回答をお待ちしておりますと。すでに歌手として活動されている方でも、別にそこまで有名じゃない方でも構いません、またうまいことを言おうとしてもなかなか作りづらいと思うので、正直かなりインパクト勝負でお送りいただければと思います。お送りいただいたネタはですね、来週の大喜利のコーナーで披露させていただきますと。宛先は番組の最後で。以上、万内大喜利のコーナーでした。
マンデーナイトフィーバー。
マンデーナイトフィーバーエンディングのお時間です。
いや今週もこうねやっぱさワールドカップの時はテンション上がるね。
そう寝不足なんだよ。
そうなんだ
よ基本的に
ナチュラルハイ。
ああもう特に今回あれなんだよね時差がでかいのか知らんこう3時半から始まるカード
そう、
まあ、そこにこうなんかいい試合がね
来ちゃうんだよ。しかもさ、は
い、するわけだ
民放やってない時があるんだよ。
そうなんですよドイツ戦がやってなくてね序盤で言うと
あれねスカパー入ってるやつもね
うん
羨ましいっていうかね
素直な率直な感想ですよねそれで、
こいつ見やがってみたいなね。
いやだからこそスカパーに入るんだよね
この時期だけ入りたい。
あそうそれはもうワールドカップ用のパックとかあればね真剣に購入考えたかもしれないよ。
俺も思う、うん、思うそれは。
いや本当でもねどうなっているんだかね今後そろそろ予選リーグも終わる頃ですかね。
まあ多分どちらにしろデンマーク戦は終わってないからさ、
う
ん、
そう
まだこれを聞いてる時は、
うん、
まだベスト16に入れるかもしれないと
かもしれないみたいな
ことを期待してる方もいるんでしょうが、
うん、
まあゴブゴブ
ゴブゴブだね。それよりね僕はスペインが気になる。
あスペイン？
スペインが
負けたから
スペイン初戦負けて、
うん、
2戦目どうなるかそこが気になって眠れない。そういうことだ。
かけてるんかい？
かけないよ。そういうあのなんかなんちゃら賭博ってのは今ダメ
だから、ね、今叩かれるからね。
危ないからね本当に、まあ、そんな感じですね。マンデーナイトフィーバーはさまざまなメールを募集しておりますよということで
募集してマチュか
マチュでちゅマチュでちゅねテーマトークがあるんでちゅ。
あ今日なんでちゅか
これだね、こんなあの、ね、非常にこうなんかねあの
アホ丸出しだよね
アホ丸出しな21歳になるねミキアへのお祝いメッセージそして誕生日に関する印象的なエピソードを来週は募集したいと思います。そしてミキアが切るこのコーナーはですねあのニュース以外にもですねリスナーの皆さんのちょっとしたお悩みとかですね気になったこと、うん、あとあれですよ本当今日の晩ご飯何にしようとかそんなんでもいいんです。本当に些細なことを送っていただけるとですねこのミキアキユキがズバッと切ります。 あまりにもズバッと切るのでズバッと切られて嫌なことは送らないです本当にズバッと切ります。はいそして万年大喜利のコーナーはですねあの人が歌手デビューした時のデビュー曲を考えようということですね。まあ実際に現在歌手で活躍されている方でもいいですし、ね、身の回りの方でもいいですよ。なんかもう面白ければいいです。
そうですね、うん、例えば永谷さんが歌手デビューした時の最初の曲とかね。
どんな曲ですか？
ごめん、あの後先考えて喋っちゃった
いくらだっていいじゃん。
あ、それいい、ね、
お前なんだよ乗るなよ
いやちょっと真剣にそれあのプロデュースしてくれる方募集しますよ。ネクラだっていいじゃないです
か。単位落としてもいいじゃない
ですか。そうあのすげえマイナーコードで進行お願いしますよすごいあの切ない曲だからその他ですねあのメッセージですね、マンナイジャーに関する感想とか最近ですね髪を切ってイケメンに拍車がかかった滑り君に対するメッセージなんかもですね送っていただけるとねあの読まないですがあの届けますので
、うん、
全てのお便りの宛先はこちら
mnf_axess@yahoo.co.jp、
うん、
締め切りは収録日の関係上6月24日の正午までに届いたメールのみを有効とさせていただきます。
はい、
また番組ホームページの右側にあるメールフォームからでもお送りいただけます。
はい、ということで来週の放送はミキ・アキユキとカミチでお送りしますが、どんな放送になりますか？
どんな、まあ僕はどうなんだろうね、誕生日の放映だからね、多分明るくこうワイワイ自分でねはい、21歳になっちゃいましたってやるだけですよ。
それではマンデーナイトフィーバー第40回放送お相手は永谷と
ミキアで
お送りしました。それでは最後に一言、せーの、
バイバイ。
日本頑張れ、
日本頑張れ。
この番組は聞く、見る、伝わるアクセスの提供でお送りしました。